高山俊吉気分青信号。
こんにちは、車の話です。時々お話をしています、自動運転自動走行システムの話です。私がこういうお話をしている何年間の間にも自動走行システムに関する様々な事態が変わってきます、変わってきています。ということもあり、時々論じないわけにはいかないという、そういうこともあります。警察庁は5月の下旬に自動走行システムが運転する自動運転車の実用化に向けてどういうふうにこれからしていったらいいのかということで、法的な課題を話し合う会議、有識者の会合を開きました。道路交通法の改正もその視野に入れているというふうに伝えられています。今年度中に報告書をまとめるともされていますね。さて、その自動走行システムというのは2020年に政府によればドライバーが運転手に乗っているけれども、基本的にはシステムがカバーをしてくれる、そういう事態にするんだと、こういうふうに言われています。これをレベル3というんですけれども、過疎地だとか、あるいは空港の施設など一定程度この場所的に限定されたところで無人走行をすることができるという、これをレベル4というんですけれども、そこを目指すと、レベル3からレベル4へという状況をこの2年内に実現をするという、そういう方向を目指している、こう言われます。で、そのためには法律の改正、道路交通法の改正なども必要になってくるだろうということで、有識者会議を警察庁は持つと、こういうわけです。さて、この自動走行システムというものと道路交通法の関係というのはどういうことであるべきか、基本的にはどういうものであるべきか、大変難しい問題だと私は思います。一番の難しさは、車は人が注意を尽くしながら運転することによってさまざまなルール規制をクリアして、そして安全をも守って、そしてこの道路交通という社会の全体的なバランスを取るようにしようという、人の注意ということが全ての行動のいわば基準則として考えられて、で出来上がっている、そういう法体系だからですね。で、これを自動走行システムにするということは、人間が関わり人間が責任を持たなければいけない範囲が当然減り、最終的にはなくなってしまうということを意味すると。人間の注意力のありようを規制の基準に据えている道路交通法が、人間の注意力を必要としない、そういう交通社会に変わっていくという時の、一体道路交通法のありようというのは、その経過の段階でどういうものであるべきか、経過の段階というふうに一言で言いますけれども、人間の注意力と自動走行が組み合わさって道路交通が維持されているという、そういう時代ということになりますね。その程度差がだんだんに自動化、自動走行システムが優位性を持ち、より優位になっていき、ついにはそれで全てになると、こういう経過です。そういう過渡期、経過期に人の注意とか、あるいは自動走行システムのシステム欠陥の責任というのがどういう関係になるのか、こういう本当に考えるだけでも頭が痛くなるぐらいの難しい問題だと思います。安易安直に考えることは絶対に許されない。 なぜならばこの内容がどこかにミスがあるということになると、その結果安全が守られず、人の生命とかあるいは身体の危険がさらに大きくなってしまうということにもなりかねないからです。実はロイター通信の6月下旬の報道によりますと、アメリカの配車サービスをやっている大手の会社でウーバーテクノロジーズという会社があります。そこが自動運転車の実験をやっていた。でそしてその自動運転車が死亡事故を起こしてしまった。前にもちょっと私がこれに触れたことがありますけれども、そういう事故があった。今年3月の18日の夜だったといいますが、アメリカのアリゾナ州の公道でこの事故が発生した。試験走行中だったウーバーの車と自転車を押して左側から車道を横断してきた歩行者が衝突してしまった。でこの自転車を押して左側から来た歩行者は亡くなった。死亡事故ですね。で警察当局が調べた結果によりますと、安全確保のために乗っていた担当者がいた、運転者と今言わないんですけれど担当者がいたと。でこの担当者が何をしてたかというと、事故が発生する40分ぐらい前から動画の人気番組を見てたというんですね。そのくらい安全だと思ったのか、安全であれば自分は任務がないということになると思ったのかよく分かりませんが、この担当者の行動というのは動画を見ていてもいいぐらいの自動走行の進んだ車だということの証明のつもりだったのかもしれませんが、結果から言えばそれはいけないということになったですね。つまりこの自動走行システムというのは事故を発生させないというほどの確かなものではないということが分かった。もしかすると自転車を押して車道に出てくる歩行者がいるときにドライバーとしてそれを避けるという行動を取らなければこの車はきちんと走ってはくれない可能性があるということが分かった。自動走行システムへの信頼が高かったのかこの担当者は、あるいは担当者は義務付けられていた任務を履行してなかった、実践していなかったのかよく分かりませんけれど、全体のこの仕組みといいますか、この実験が何を明らかにしたかということは、それはもう明らかです。自動走行システムというのはそんなに安心できるものではない、そんなに信頼できるものでもない。その安心や信頼というのは大変なこのつまずきの石になって、人の死という危険な結果を発生させることにもなりうる。強烈な皮肉であり、また強烈な警戒警報がここにはなっていると思うんですね。で実際のところはですね、このウーバーはこの担当者に、こういうような行動をしても良いとは言ってなかったというんですね。まあ、それはそうでしょう。何のために乗ってるのかということになるでしょう。もし何にも安全管理に責任がないならば人が乗らなくていいはずですから、何かをしなければいけなくて乗っていた。それは自動走行システムといっても完全ではないので、危険な事態が発生しないことの最終責任は担当者が負わなければいけないという理由があって乗っていたということになるのでしょう。したがって義務を実行しなかった担当者の責任が問われるということになると思います。で警察当局はそのような判断をしたようですね。担当者の注意が足りない、もっと前方をきちんと注意していれば 事故は避けられたというふうに判断したという、まあ、極めて当たり前の結論を出した。アメリカでもこの自動運転の担当者の刑事責任が問われるという可能性が高いというふうに報道されてますけれども、このことがあってウーバーはこの事故のあと自動運転車の走行試験そのものをやめているようですけれども、つまりそういうことです。極めて自動走行システムというのはまだまだ危ういものであって、そしてそのシステムの完全なシステムの実現へ向けて、今レベルのどこにいるとか何とかいろいろなことが言われているけれども、実際に起こった結果を判断すればまだまだ非常に低いところにしかいないものだということ、でそれを今度は先ほどの警察庁の有識者会議の話に戻して言えば、まあ、そういう程度のものだということを前提に道路交通法のありようを変えていくということになると、場合によっては非常に危険なことになってくる。人の安全確保の程度を下げ、そして安全システムのシステム側の責任ということに責任のありかを変えていく。自動走行システムのシステム側に危険を避け安全を確保するその責任を移行させていくということになる、その移行のさせ方が極めて微妙で難しいということを示している事件なんですね。一体有識者会議はどういう結論を出すんだろう。あっちもこっちもみんな責任を負わせるということにすれば、それはある意味簡単かもしれない。具体的に申しますと、運転席に座っている、まあ、運転席という言葉自体がなくなる可能性がありますが、担当者席に座っている者の担当の義務というものを問うと同時に、その車の自動走行システムを作ったり管理をしたりするそういう部署の者の責任をも問う、どっちも問うということにしてしまえば、それは警察の責任は少なくとも問われないということになるのでしょう。けれどもあっちもこっちも危険そうなところにみんな責任をあると言っとけば済むというものでもない。なぜかというと、一体ドライバーとしては何をしていなければいけないのか、何をしなくてもよいのかということがはっきりしないということは、その義務の限界を隠する上で大変重要なこの闇の部分を作ってしまうからですね。本当に安全だと思えば動画の端末を見ていてもいいはずです。それはいけないということになると、どうしていけないのかということや、それからまた一体前方はどのくらいの注意力を持って見ていなければいけないのかということがはっきりしなくなります。常にドライバーと同じように前方左右を見て確認していなければいけないということになってしまうとすれば、それは自動走行システムではないことになります。一体そういう状況をどう整理をしていくのか、誰の責任がどこまであるということにするのかということについて、確かな基準、誰もが納得ができて、それならばみんなはその基準で、行かなければいけない、その基準を守らなければいけないというものをどう作るのかという、その中身はとっても難しいことだと私は思います。有識者会議が合理的で納得できる結論を作ること、それを私たちは関心持って見守る必要があるのではないかというふうに思います。今日はここまでにしましょう。